沖縄のある小さな教会でのことです。その教会でバプテスマ式が行われることになりました。そこに一人の幼稚園の小さな女の子が一番前の席でそのバプテスマ式を見ていました。そして家に帰ってきてからお母さんに目を輝かせながらこう言ったのです。お母さん、今日の教会は本当に良かったね。たくさんの人が来てくれたね。母親はバプテスマ式に感動したんだなと思いつつも、たくさんの人が特別に祝福に駆けつけてくれていたわけではなかったので、たくさんの人、いつもと同じ教会の人たちだけよと言うと、女の子は違うよ、たくさんの人たちがいたよと主張するのです。それでどこにいたのと母親が尋ねると、女の子はとても不思議なことを言ったんです。牧師先生の後ろ側、牧師先生の後ろにたくさん人がいたでしょって言うんです。つまりこの講壇の後ろの、そのバプテスマ層のさらに後ろにいたっていうんですね。普通そこに誰かが立つことはないわけです。それで母親はさらに気になって、どんな人が立っていたのって聞くと、女の子はこう言いました。白い服を着た人たちだよ、白い服を着た人たちがたくさん立っていたよ。目を輝かせながらそう答えたのでした。この女の子は今は産育の学校で教師をしていますけれども、彼女は小さい時におそらく天使がたくさんこの教会に来てバプテスマを祝福するために、天使がたくさん駆けつけてくれたのを見たのかなって思います。聖書は一人の魂が悔い改めて救われるなら、天では戦前万万の天使たちの間に喜びが上がると書かれてありますが、これは本当なんですね。今朝4人の方のバプテスマ式があります。今日お集まりくださった皆様と共に、天からもたくさんの使いがやってきていて、そしてこの礼拝、またバプテスマ式を見守ってくれていることでありましょう。さて、本日はこのバプテスマ式にちなんで、それを象徴していると言われる出エジプトのですね、紅海の海が真っ二つに分かれ、その中をイスラエルの民たちが渡っていったという、あの有名なシーンからお話ししたいと思っております。イスラエルの民はモーセに引き入れられて奴隷として苦しめられていたエジプトを脱出し、神様の約束の地へと旅立ちました。エジプトの王ファラオは、イスラエルの神である主によって下された数々の災いに屈服し、イスラエルの解放を認めるのです。しかし、いざイスラエルの民が立ち去ると、ファラオはそのことを後悔しました。それで戦車に馬をつなぎ、自ら軍勢を引き、襟抜きの戦車600をはじめ、エジプトの戦車すべてを動員して、イスラエルの人々の後を追ったと聖書に書かれてあります。イスラエルの民は、エジプトの奴隷から解放されたという喜びもつかの間、後ろからファラオの戦車部隊が迫ってきたわけです。ところが、逃げようにも前には海が広がっていて、まさに袋のネズミの状態でした。しかしその時、驚くべき奇跡が起きるわけです。モーセが手を海に向かって差し伸べると、立ちどころに海の水が真っ二つに分かれて、そして巨大な水の壁になります。イスラエルの人々はこの信じがたい光景に言葉を失います。そして恐る恐る海の中の乾いたところを進んでいって、向こう岸へと渡っていくんです。それを見たエジプト軍も逃すものかと後を追って海の中のその道に入ってきましたが、モーセが再び海に向かって手を差し伸べると、一瞬にして その水の壁が崩壊し、エジプト君を飲み込んでいったのでした。まあ、こうしてイスラエルの民はエジプトの追っ手から救われたというまあお話です。さて、この胸躍るようなドラマチックな出来事はイスラエルの民にとって大転換点となるものでした。すなわち、この時を境にそれまでの奴隷状態から解放されて自由となり、神様の約束の地カナンに向けての旅が始まるのです。海の中を通ってエジプトに別れを告げ、海から上がって向こう岸に着いた瞬間から新しい希望に満ちた旅が始まったんです。そして聖書はこの海の中を渡って新しい世界へと踏み出した出来事はまさにバプテスマを象徴していたのだとこう教えるわけです。兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。私たちの先祖は皆雲の下に降り、皆海を通り抜け、皆雲の中海の中でモーセに属するものとなる洗礼バプテスマを授けられた。このように聖書に書かれてあるわけです。モーセの出エジプトにおいて海の中を通って奴隷から解放されたことが一体どのようにバプテスマを象徴しているというのでしょうか。今朝そのことを考えながらバプテスマ式の意味する真理について、ご一緒に考えてみたいと思っておるわけです。イスラエルの民はおよそ400年にわたってエジプトの奴隷でした。奴隷というのは自由がなく主人の言いなりに生きていかなければならない状態にあることを言います。しかし神様はイスラエルの民を奴隷から解放するためにモーセを選ばれました。モーセはイスラエル人であったにもかかわらず神様の不思議な導きで王室において育てられ、その優れたカリスマ性と彼の魅力によってですね、群衆から絶大な人気を誇っていました。このようなモーセにイスラエルの民は期待したことでありましょう。しかし所詮モーセは奴隷の民であるイスラエル人であり、エジプト人ではありません。やがて命を狙われる羽目になり、突然群衆の前から姿を消してしまうんです。再び人々の前に現れたのはそれから40年も経った後のことでした。再び群衆の前に現れたモーセは、しかしながら以前のモーセではありませんでした。年齢も80歳となっていましたが、かつての王室で育った人間的なカリスマ性よりも神の人としての霊的な力に満ちていたのです。救いというのは人間的な力を必要としません。初めから終わりまで神の力が表されて救いは起こるのです。モーセはエジプトの王ファラオのもとに出向き、イスラエルの民をエジプトから去らせるようにと要求します。王は初めは全く相手にしていなかったのですけれども、やがて次々に襲いかかる神の災いを前に最後は屈服して、そして400年にわたる奴隷状態からついにイスラエルの人たちを解放するんですね。さて、ここまでの一連の出来事において聖書は私たちに何かを教えようとしていますよ。これは何かを象徴しているんですね。イスラエルの民が奴隷だったように、私たちも実は奴隷状態にあったのだということを教えているんです。それは何の奴隷でしょうか。それは罪の奴隷です。罪の奴隷となっている人間の状態を霊的に象徴しているんです。奴隷は自由がなく主人の言いなりです。 罪の奴隷、すなわち罪から自由になることができなくて、克服しようと思っても克服できなくて、まさに罪の言いなり、奴隷状態だということを表しているんです。しかし、この罪の奴隷から言葉を変えるならば、悪魔の奴隷から解放するために神の御子救い主イエス・キリストは来られたのです。ただ私たちの救い主は王室で育つことはなく、馬小屋で生まれ、この世的には無力な貧乏大工の子として育ちました。しかし群衆の前に立たれた時、多くの人はこのキリストに引きつけられていきました。そこには神の権威が輝いているのを見たからでした。モーセに従ったイスラエルの民が全員エジプトから脱出し、自由を得ることができたように、キリストに従うなら誰でもその罪が許されて、罪の奴隷状態から解放されるのです。イスラエルの民は本当にエジプトから脱出することができるのかどうか半信半疑だったかもしれません。しかしエジプト人たちはですね、このイスラエルの民がエジプトを後にするのを黙って見ているだけで、それを妨げようとはしない。昨日までは鞭を振るって従わせていたエジプト人たちが、おとなしい猫のように黙っているんです。イスラエルの民は本当に自分たちは自由になれるんだと、この喜びが腹の底から湧き上がってくるのでした。希望があふれ、自然に賛美の歌声があふれました。そして彼らの先頭にはモーセがいたんです。それはまるで救い主のようでした。しかし喜びもつかの間、問題が起こります。イスラエルの民を自由にさせてしまったことを後悔したファラオが、エジプトの軍勢を総動員して、追ってきたわけです。追っ手が迫ってくるのを見たイスラエルの民は、さっきまで喜んでいたのに一瞬にして恐怖に陥ります。しかも前は紅海の海が広がっていて、絶対絶命の状況でした。このことも私たちに大切なことを教えているようです。例えば、苦難は繰り返すことがあるということです。一つの苦難を何とか乗り越えたかと思ったのに、ほっとする間もなく、新たな苦難が襲ってくるということがあるものなんです。これは本当に苦しいことです。なぜこのようなことを主が許されるのか。あるいはそれは、喉元過ぎれば暑さ忘れるという言葉があるように、私たちは苦難のただ中では主を助けてくださいと祈るのに、苦難が一旦過ぎ去ると何事もなかったかのように神様から離れてしまうことがあるからかもしれません。だからもう一度、神様はご自分のもとに引き戻そうとしておられるのかもしれません。信仰が試されるのです。そして徹底的に神に頼り、委ね切る世界に入るようにと招いておられるんでしょう。また私たちを奴隷状態にしていた罪は、一旦離れてもまた追いかけてくるということを霊的に教えているのかもしれません。それはまるで地獄に引きずり込むかのように追いかけてくるのです。さて、モーセはうろたえて泣きわめくイスラエルの民にこう言い放ちます。出エジプト記14章13節14節の、御言葉です。出エジプト記14章13節14節旧約聖書6ページかな、116ページ、旧約聖書116ページ、新共同訳聖書では116ページですけれども、 出エジプト記の第14章13節14節をお読みいたします。出エジプト記14章13節14節です。モーセは民に答えた。恐れてはならない。落ち着いて、今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。ここに聖書が教える究極の救いがあります。それはいかなる困難であったとしても、主が私たちのために戦ってくださるという大原則です。私たちは静かに沈黙し、それを静観しなければなりません。そうするならば、私たちは主の驚くべき救いを目の当たりにすることになります。これが聖書が教える救いの原則なんです。そもそもこのような絶対絶命のピンチに追い込んだのは主ご自身なのです。それは神の救いの御業を見せるためです。だから必ず主の救いは、主の奇跡は困難の中で起こるんです。モーセが主に祈り、杖を海の中につけた瞬間でした。風が吹き荒れて、海の水が真っ二つに分かれたのです。海の水は巨大な壁となって、その壁と壁との間には向こう岸まで続く道が現れたのでした。まさに救いの道でした。それは信じがたい光景でした。しかし人間の力を圧倒的に超えた力で救いの道を実現される方こそ、私たちが信じている天地万物を創造された主なる神なのではないでしょうか。イスラエルの民はどのような思いを持ってこの海の中を歩いたことでしょう。皆さんだったらどうでしょうか。もし皆さんが同じようにこの海の中にできた道を通ることになったとしたら、どのような思いを持ってその中を通ったことでしょうか。見上げるばかりの巨大な水の壁、薄暗く水のしぶきが時折頬に当たります。水の壁の向こうには魚が泳いでいるのが見えます。冷静に考えたらありえないことなんです。現実的に考えれば、いつこの水の壁が崩れて自分たちの上に襲いかかってきてもおかしくはないんです。そうなったら誰一人助からないことでしょう。そう考えると、この水の中にできた道はある意味死の道なんですよ。そこは死の世界なんです。しかしその死の道の先に新たな別の世界が見えているんです。もはや奴隷ではない自由の国が、平和の国が、永遠な命の世界が、この死の道のその先に見えているんですね。バプテスマは水の中に沈んでいく式です。私たちは洗礼という漢字を書いてバプテスマって言いますよね。それは洗う式じゃないんです。水で体を、汚いものを洗うんじゃないんです。私たちはバプテスマというギリシャ語が意味するように沈むんです。水の中に沈んだら人間は死ぬんです。そう、それは死を意味しているんです。自分自身、古い私に死ぬということがバプテスマの意味ですよ。でも水から起き上がったとき、新しい世界が開かれるんです。永遠の御国に続く本当の自由と平和の世界が待っているんです。イスラエルの民が奴隷から解放されて救われるためには、この死の水の中を通っていく必要がありました。それは奴隷状態だった古い私に死ぬ必要があったからです。 だからそれはバプテスマを象徴しているわけです。そして海の水が真っ二つに分かれて救いの道が出現するというこのありえないような奇跡が起きたということは、イエス・キリストが神の御子であるにもかかわらず人となり、人類の罪をあがなうために自ら十字架にかかられたという、全宇宙が驚愕した、まさにこれ以上ありえない愛の行為を象徴しているんです。キリストはその姿は見えませんけれども、イスラエルの民と一緒に海の中を歩いておられました。想像してほしいんですね。私たちも今その真っ二つに分かれた海の中を歩いているんです。そこには私たちの救い主もおられるんです。時に私たちの手を引き、時に暗い道を光で照らしてくださいながら一緒に歩いてくださっているんです。女も子供も老人も最後の一人が向こう岸に渡りきるまで、イエス様は一緒に歩いてくださっている。そして全てのものが渡り終わった後、イエス・キリストは再び海の中に戻っていくんです。そして追いかけてくるエジプト人、エジプトの軍隊を、つまり悪魔の力をそこで押しとどめるために、海の中に一人再び戻っていかれるんです。そしてご自身がまだ中にいるにもかかわらず、この真っ二つに分けていた、この水を分けていたその力をそこで解かれるんです。解かれた瞬間、水の壁が一気に崩壊し、エジプトの軍勢だけでなくキリストをも一緒に飲み込んでいったんです。何もかも飲み込んでいったんです。過去の罪も、まとわりつく悪魔の支配力も、何もかもキリストと共に飲み込まれていったんです。こういうイメージを、あの出エジプトの航海の海の中を歩いて渡っていく、私自身のイメージはこんなイメージですね。全てが飲み込まれてしまいました。しかし私たちはイエス・キリストが犠牲となってその海の中に飲み込まれてくださったおかげで、私たちは新しい地に立っているんです。聖書は言います。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。この聖句を真に現実味を持って受け止めるためには、この海の中に何もかも飲み込まれてしまった光景を、まあ、イメージすると分かりやすいのではないでしょうか。バプテスマを通してまさにこれが起きるんです。古いものは過ぎ去りました、すべてが海の底に沈みました。悪魔もしつこく吠えたける獅子のように追いかけてはきますが、私たちはすでに神の領域に入ったんです。だから恐れる必要は何もないんです。イスラエルの民は向こう岸に渡り、父と蜜の流れる地カナンに向けての旅が始まりました。カナンは天国を象徴しています。私たちも 今天のカナンに向けての旅を続けているわけです。イスラエルの民が荒野を通らされたように、私たちも人生の中で何度かこの荒野を通らされることがあるかもしれません。しかし荒野であったとしても、その先には必ず天のカナンが待っています。天国が、永遠の御国が待っています。それを信じ、そこに希望を持ち、今を生きるのがクリスチャンということです。今日新たに4人の方がこの海の中をくぐります。イエス様も一緒です。そして同じ天のカナンへの旅へ向かう群れに加わります。この4人の方々の上に神様の限りない祝福がありますようにお祈りいたしますし、また、今バプテスマはまだだけれども、いろんな思いを持って、この礼拝に参加されている方もあるかもしれませんけれども、そのお一人お一人にとっても、何か神様が語りかけてくださるのではないかと思います。そしてすでにこの、水の中をくぐった、バプテスマを受けられてクリスチャンになっている方々、ある意味初心に帰る思いで、この4人の方を祝福するとともに、また自分自身の信仰と救いの御業とイエス・キリストとともに今生きて天のカナンに向かっているということを、こうしみじみとですね、確認していただければというふうに思います。